ムンパレージューズデー、その日の店主。皆さん、明けましておめでとうございます。お正月いかがお過ごしでしょうか。ムンパレトゥーズデー第1週、その日の天使、ナビゲーターのナオエレーヌです。新年から聞いていただきありがとうございます。今年もこの番組では、私が気になる様々な分野で活躍しているゲストをお迎えしていきたいと思っています。番組名は、小説家で放送作家であった中島ラモさんのエッセイから来ています。まあ、日々生きているとですね、心が折れる瞬間もあるかと思うのですが、この番組を聞いて新たな視点、生き方、考え方を知ることで、リスナーの皆さんの世界観が広がって、少し心が軽くなったりする。そんな風にこの番組が皆さんにとってのその日の天使になったら嬉しいです。ということで今回はですね、多くの人にとってまさにその日の天使になっているのではないかと思う、素敵なゲストをお二人お迎えしてます。赤荻哲さん、こんばんは。
こんばんは。
東京都内でですね、ダウン症・自閉症の子どもたちを中心とした絵の教室アトリエ A を主催していらっしゃいます。そしてもう一人のゲストは藤井理香さんです。こんばんは。
こんばんは。
現代アートを通したさまざまなプログラムを実施している NPO 法人アーツイニシアティブ東京、略して8、こちらでプロジェクトマネージャーをされています。赤荻さん、藤井さん、ようこそ。今日はありがとうございます。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
実はアトリエ A と8でね、共同プロジェクトを、現在進められているってことなんですけれども、こちらのプロジェクトに関しては後ほど詳しくお話をしていただければと思いますけれども、まず赤荻さんからですね、はい、ちょっとアトリエの活動についてちょっと少し詳しくご紹介いただいてもよろしいでしょうか。
はい、アトリエ A はですね、先ほどご紹介もいただきましたが、2003年から東京都内で活動しているダウン症・自閉症の子を中心とした絵の教室でして、絵の教室と掲げてますけど、もう絵を描かなくてもいい、もう自由に、限りなく自由に子どもたちに過ごしてほしいという気持ちで、日曜日の朝月1回開催している、絵の教室ですね。
赤荻さんは月1ということですので、はい、あれですよね、別の仕事をしながらこちらをプライベートでやられているということですよね。
そうですね、はい、普通は仕事をしてて、余暇の活動として、私も子どもたちも余暇の活動として教室をやっています。
具体的には、スタジオに行くと、どんな感じのことをやってるんですかね。
子どもたちが結構1回で30人から多い時はすごく来てるんですけど、同じようにスタッフもたくさん参加してくれてまして、スタッフというのも福祉の専門家じゃなくて、私が知り合った、アート関係を仕事にしている方が中心となっているんですが、その人たちと、子どもたちが一緒に席に座って、先ほど言ったように本当に絵を描かなくてもいいから、自分が今日何をしたいかっていうのをそのスタッフと話し合いながら表現を重ねて、で教室の最後に発表の時間を設けてまして、その日やったことをそこでみんなに見てほしいと発表する。でそれを、全員で共有して祝福して、みんなで拍手して、もう今日いい気持ちで終わろうっていう風にしている教室内容ですね。
いいですよね。はい、そう、なんか実は私も1回1、2回ですかね、サポーターで関わったことがあった時に、はい、そこで流れてる時間があまりにも素晴らしすぎて、この幸せな波動は何だろうっていうことで、本当になんかいる人みんながハッピーになれる場所かなっていうふうに思っているんですけれども、はい、これだからもう、ね、2003年ってことなんで、
はい、
今年で20年っていうことですよね。
はい、
いやすごいなと思ったんですけど、どうしてこんなに長く続けてこれたと思います。
そうですね、 当初始めた頃は、まあ、絵の教室としてるので、課題を出してみたり、
うん、
まあ、そのアートというものをみんなで作ろうというところに、まあ、焦点を置いていたりしたんですけど、うん、あの始めてみるともちろんあのたくさんいろんな子どもがいまして、もう絵を描かない子もいるし、絵が苦手な子もいるし、逆にまあ歌が好きな子もいる、うん、もう本当にいろんなそれぞれの表現が、まあ、絵に限らずアートに限らずあるなっていうことに気づいて、であの課題を出さずにその日の表現を発表するっていうことに、それただそれだけシンプルにしたことによって、
うん、
あのもう毎回毎回あの子どもたちが見てほしいってアピールがすごい強いので、
うんうん、
それを毎回毎回重ねるごとにもう20年間あのそれが継続する一番の理由かなっていう、何か課題じゃなくて自由な姿をみんなで祝福するっていうことにシンプルに特化したことが20年間続いてる秘訣かなと思ってますね。
あ、なるほど、はい、ね、なかなかこう大人がついつい教えがちになっちゃいますけど、なんかそういうことしなくてももっと子どもたちが自由に自分たちがやりたいことをやらせてるっていう。
そうですね、うん、まあ、意外とあの生活していく中で、
うん、
そういうふうに自分の表現を、まあ、自由に書いてみてっていう場所って、まあ、子どもにしても大人にしても少ないと思うんですよね、
うん、確かに。
それはやってみて気づいたことで、
うんうん、
あの本当にそれなりにみんないろいろ考えてそれぞれの表現がすごいあるんだなっていうのを回を重ねることに感じてますね。
うん、で、あれですよね、藤井さんは、はい、アトリエ A のサポーターとしてもともと関われたということなんですけども、どういうきっかけでアトリエを知ったんですか？
そうですね、あの作家で漫画家 あの小林恵梨香さんからご紹介いただいて、あのとても素敵な場所があるよというところで、はい、あのアトリエ A を知って、で初めウェブサイトで見たときにまだその様子が見えてこなかったんですけど、その場所に初めて参加した時に本当にそこの空気、その祝福される空気だったりとか、うん、あと最後の発表であの赤荻さんと アトリエに来ているあの子どもたちの掛け合い あの発表がすごくユーモラスで、あの自分自身がすごく楽しかったんですね、
うん、
でそれからあの毎月自分が参加できる時にはあのできるだけ行くようにしています。
なるほど、
はい、
あのアトリエ A をそもそも始めたきっかけとか教えてもらってもいいですか？
はい、私はあの、ま、両親が教員で、特に母が特別支援学校の教員で、うん、その後福祉施設で勤めてたんですが、ま、小さい頃からダウン症の子、自閉症の子と会う機会っていうのがすごく多くあって、またあと母と過ごしたすごいいい思い出ばかりだったので、まあ、
うん、
クリスマス会だったり遠足だったり、
うんうん、
まあ、連れて行った場所で出会う障害を持った子たちが、子たちというかその頃は大人たちだったんですけど、
うん、
あのまあ一緒にいるとすごくもう爆笑に次ぐ爆笑みたいな経験が多くて、うんうん、あのすごく自分も自然体でいれる時間があったなっていうのはずっと心にあって、まあ、そのままあの大学で教育学専攻してたんですが、あの、まあ、東京ってすごく楽しいところなので、あの映画とか音楽に夢中になって、あのその教育とか障害を持ったことの関わりとは違う仕事を持つということになりまして、
うん、
でもそうしていくとやっぱりその自分の原体験にあったあの障害を持った人たちともっと触れ合いたい、会いたいなっていう気持ちが強くなってきて、でそれであのちょうど2002年だったので、ダウン症のこのお父さんが作家教室を立ち上げたいという話が、それが日韓ワールドカップの年でですね、あ、
はい、
でダウン症のこのお父さんが作家教室を立ち上げたいという話を聞いて、
うん、
でそれの立ち上げに参加して、
うんうん、
であのサッカーだけじゃなくて自分でもうちょっとできることがあるんじゃないかと思って、同時にその翌年から絵の教室を始めたっていうきっかけですね。
そうなんですね、はい、へ、サッカーはやってらっしゃったんですか？
サッカーは中学時代サッカー部だったっていうだけですけど、
はい、
でもまあそうです、サッカー好きだったんで、
うんうん、
それがきっかけになって、
うんうん、
だからサッカーもそれからずっと続いてるので今年で21年目
なんですけど。お、すごいですね、
はい、
アートの方はもともと自分が描くのを好きだったんですか？
自分が描くというよりも、まあ、仕事もアート系の映画会社に就職してるんですけど、
はい、
やっぱり大学時代とかに見たもの、うん、あの東京で触れ合ったものが、まあ、アートはすごく刺激的でしたし、
うんうん、
その中でもアウトサイダーアートって非常に興味のあるジャンルだったので、
うんうんうん、
それであの、まあ、絵の教室を立ち上げる、そこがきっかけになりましたね。
なるほど、はい、そうですよね、まあ、正規の教育を受けてない人たちの、まあ、アートを、まあ、アートサイドアートって言ったりとか、アルブルトとか、まあ、いろんな表現で呼ばれることありますけれども、
ね、
どうしてそれに惹かれたんですか？
そうですね、やっぱりなんて言うんだろう、まあ、皆さんもそのアウトサイダーアートとかアリブルット見た時に感じることと同じで、うん、やっぱり何にもとらわれてないその人の、まあ、人生を背負ったような生き様のような作品で、
うん、
とてもなんていうの、まあ、見たことがないものが多かったので、
うんうんうん、
まあ、そういう感じでアウトサイダーアートアリブルットってジャンルに惹かれたってアトリエ始めたんですけど、
うん、
ただ自分がそれまで小さい頃からずっとダウン症の子とかと関わってきたり勉強してきて、もうみんながみんな障害を持った人の作品はアウトサイダーアート的な輝きがあるっていうちょっと先入観もあって、
うん、
まあ、それでその後立ち上げて実際あちょっと違うなっていうのを気づいたりもしたんですけど、
お、はい、あ違うなっていうのは
そうですね、本当に障害を持ってても、 もう全然私たちと変わりがなくて、絵が描くのが苦手な子もいるし、本当にそれぞれ絵が上手い子ももちろんいるけど描かない子もいるし、
うん、
だからもう誰もが誰もがアウトサイダーアーティストじゃなくて、
うん、
もうそこも本当に全然私たちと変わらないだなっていうのを、
うん、
立ち上げる際にはちょっとそう思ってなくて、もうみんなここに来てくれた子をアウトサイダーアーティストとして作品を僕が見つけるぐらいの勢いでいたんですけど、
う
ん、それは本当にやってみて、
はい、
それじゃない、僕がやりたいのは そっちじゃなくて、
うんうん、
もうその別にその絵を描かない子でもその子が一生懸命に表現しようとしていることを、うん、に光を当てることの方が僕はこれからやりたいことだなっていうふうにどんどん変わっていったっていう感じですね。
いいですね。でもそういう場は絶対必要ですよね。
そうですね、ニーズは多分すごくあるんだと思いますね、
うん、なんかこう全面肯定じゃないですか。
そうそれがしたいの、もう全面肯定がしたい。
そうですよね、はい、私たちやっぱりすごいこう社会の中で常に批評とか、
うん、
ね、社会的に自分がどう見られてるのかってことを気にしなきゃいけない世界に生きてるから、多分そういう意味でもいろんな人にとってアトリエのこの場の中で流れる愛しかない雰囲気っていうんですかね。
その通りですね。そうそれがしたいなと、もう本当愛で包みたいみたいな、
うん、
で本当みんなのこと受け入れたいっていう感じ。
素晴らしいですね。
どんどん変わっていったって感じですね。
あ、すごい素敵です。なんか赤荻さん実はちょっとアルブルットとかアウトサイダーアートに関してなんか自費出版でなんか書籍も出されたっていうのを聞いたことあるんですけど、
そうですね、ちょっと話も前後しますが、そのアウトサイダーアートに興味があったので、まあ、実際自分でもっと近くに行きたいと思ってアウトサイダーアートを中心とした雑誌を自分で作ってみて、
うん、
まあ、それでそれがきっかけで結構全国 のアートを中心とした作業所とか福祉施設とかにお声かけしてご連絡取ってあったり、まあ、情報をどんどん得たんですけど、だから その経験もあって、なかなかやっぱりそう、アーティストを選んでいくとか見つけていくという活動も一つはもちろんありだけど、
うん、
僕がやろうとしたのはそっちじゃないなっていう気づいたきっかけにもなりました、
ね、なるほどね。なんかでもそのやっぱり愛ある空間にいられる機会って実はなかなかなかったりするのでそういう意味ではさっき藤井さんがおっしゃってたね、なんかそこに行った時に感じたこの多幸感みたいなものっていうのは本当に大切だなって思うし、これから子どもたちだけじゃなくて大人にとっても大事な場かなっていうふうに思ってます。それで実はね、藤井さんと赤荻さんで今進めてらっしゃるプロジェクトがあるってことなんですけれども、ちょっと藤井さんの方から、そのことに関してご説明いただいてもいいですかね。
はい、簡単にご紹介したいと思います。私の今働いているアーツイニシアティブ東京8は2001年に立ち上がった現代アートの NPO なんですけれども、20年以上さまざまな現代アートを軸にして社会を眺めるようないろんな教育プログラムを手掛けています。でその中で2016年からディアミープロジェクトといって、さまざまなバックグラウンドを持った子どもたちや若者たちとアートの表現とかアーティストをつないで、で未来を一緒に考えたりとか、あといろんな環境にあってもその元々持っているいろんな表現だったり力を発揮しやすいようなそういった場作りを行っているプロジェクトがあります。
うん、
でそこの中から、そうですね、今年2022年に活動を進めているのがそのアトリエ A さんとそのエイトでインスピレーショナルプログラムといって、子どもたちやサポーターの大人たちと一緒にその 東京国立近代美術館にお出かけをして、うんうん、そこでさまざまなあのいろんな表現を前にあの自由にファシリテーターと一緒にその対話をしながらあのそうですね回るっていう活動をして、その後にあの2日後にそれを創作プログラムといってあのアトリエ の, あの普段の活動の中 の, あの画材とかが普段はなかなかその色鉛筆とかあのペンと か, なんか水が使えないような場所で活動されているんですけど、そのインスピレーションプログラムの方の創作ではできるだけそのアクリル絵の具だったりとかなるべくそのいろんな画材を用意してあのそれをその普段からあのいろんな表現を続けている子どもたちでももしかしたらそういった新しい画材に出会って表現を伸ばしたりとか、そのインスピレーションツアーに行った時の体験が何らかの形であの表現に反映されるかもしれない、
うんうん、
まあ、されなくても本当にあの全然大丈夫なんですけど、なんか普段の日常の中のいろんなものがその創作の種になるっていうところだと思うので、うん、なんかそういった機会を作るということをあの11月に行いました。
はいはい、はいはい、であの今後はどんなことをやるんですか。
はい、そのプログラムはあの実はですねオランダの団体とも共同しているプロジェクトなんですけれども、うん、あのオランダにあるミュージアムオブマインドというあのアウトサイダーアートやあの現代アート、いろんな表現をその心っていうテーマで、あの心とか精神っていうテーマでそのインタラクティブな形でその展示に反映していたりとか、その優れたアウトサイダーアートのコレクションを作っているような団体があるんですけれども、なんかそちらのプログラあのそちらの美術館の方 の, あの館長のハンス・ロイアンさんがアドバイザーを務めている団体がその関連施設としてあるんですけれども、うんうんうん、そちらの方で行っているインスピレーションツアーというものがきっかけになって今回の、はい、プログラムに、うん、はい、つながりました。
そうなんですね、は
い、で今後そのオランダの団体とその日本 の, そのエイトとアトリエの赤荻さんとあとサポーターの大人たちで、
はい、
その一緒にプログラムについて少し振り返ったりとか、その多様な人たちと の, あの、うん、芸術体験について少し考えるような場を、はい、考えています。
ミュージアムマインドってね、そんなミュージアムが初めて聞いたのですごく面白いなと思いますし、なんかこれからどんなディスカッションになるのか今から聞いててすごく期待ができるんですけど、赤荻さんはこのお話いただいた時はどんな印象を持ったんですか。
そうですね、あの今人数が増えてしまっているので、うん、なかなかイベントを起こすっていうのが自分たちで企画するっていうのが、昔はあのライブペインティングとか展覧会も活動してたんですけど、うん、なかったので、まあ、非常にあのまあ、20周年を迎える時でもあったし、あのすごくありがたかったですし、ただあの、まあ、どうなるかが全く分からなかったので、
うん、
あの本当に開けてみないと分からない状態で美術館ツアーに臨んだんですけど、でもあまず、まあ、自分がすごくあの、やっぱりあのどういうふうに子どもたちが美術館を見るっていう想像と全然違くて、みんな一点一点すごく時間かけてあのしっかり見て、でどんどん語っていって、
うんうん、
もう言葉が溢れ出るように語っていて、だそれがすごく、まあ、自分にとってすごく新しい体験で、あの子たちの目で美術を見ると、
うん、
あこんなに見えこんな風に見えるんだとか、こんな風に楽しいんだとか、
うんうんうん、
でなんか障害がたあるとかないとか関係なく、うん、こんなに真剣に他者の目でアート見るっていうのが面白かったり新鮮なんだっていうのをまず気づきましたし、
うんうんうん、
その後 の,、うんうん、あのインスピレーションを受けたアート作成も僕は多分そんなに影響を受けないんじゃないかなと思ったんですけど、
はい、
でもみんなそれなりにあの好きだった作品を描いてみたり、
うんうん、
どんどんまた溢れ出てきて、
うん、
新しい画材だったんで絵の具もどんどん順応していったり、
うん、
本当にあの自分の想像を全部超えていったので、
うん、
あのこういう機会があってよかったなって本当に思いましたね。
なんか何ですか、皆さんこう躊躇なく描くし、
うん、
躊躇なく表現するじゃないですか。
そうですね、
あそこがすごいなって思いました。私以前お手伝いに行った時に、うん、隣に座ってたあのお子さんと一緒に描いていいですよって言われたので、はい、まあ、絵を描き始めたんですけども、すごいちまちましたつまんない絵しか自分で描けなくて、でも隣で大胆なすごい太い線を迷いなくバーってこう描いてて、 なんかもう自分がやっぱりこう写実的に描こうとかうまく描こうとかっていうことにものすごくとらわれていて、あ、もうだからすごく学ぶことが本当多かったです。
わかります。本当に本当にあの大胆さはね、僕ら描けってなかなかハードル高いですからね。
そうなんですよ ね。だからなんかああいう表現から逆に自分たちが気づかされることがとても多いので、なんかある意味大人が一番得してるではないかと。
いや本当ですね。そうなんです。まあ、ほとんどの作品がそう影響を受けた大胆な作品だったんですけど、うん、その中に時々あのいつも描いてるようなポケモンの絵とか、
ははは、
なんか女性のドレスの絵とか、
はい、
本当にいつもと同じものをちょっと入れてきたりする子がいて、
ま
あ、それはそれで、うん、やっぱりここにも出てきちゃうんだな、出ちゃうんだなっていう、だからそこにまたあの描きたい本質があったり。
なるほど。
だからあんだけ毎回ポケモン描いてるけどここでも出てきちゃうってことは本当にポケモン描きたいんだなとか、なんかこうすごくそこはそこで面白かったり、
うんうん、
あの本当にいろいろ新しいこう見方ができるようになりましたね、今回で。
あ、そうか。それはなんかそのとってのこだわりというか、そうそうそう、外せないポイントなわけですね。
外せないポイント、もういつも見てるけど、
うんうん、
でも いつも描くってことは毎回新しいもの描いてるわけで、
うんうんうん、
あ、このなんかいつも描いてるってことが彼にとってすごい意味があることなんだなってすごく思ったりもしたり、なかなかこういうイベントがないとそういう捉え方はできないので、
うんうんうん、
すごく今回よやってよかったと思ってますね。
うん、あとあの私アトリエの、あのお手伝いに7年ぐらい関わっているんですけど、なんかみんなでそのアトリエから飛び出して美術館に行くっていうこと自体が本当に なんだか新鮮で、あの私もすごく参加して、そのいつもの場所と違う場所で出会うっていうことがすごくあのドキドキしたし、すごく楽しかったんですけど、
うんうん、
その子どもたちの一人からもなんかその私とか大人たちでみんなで美術館に集まった時に、あの私の方に駆け寄ってきて、あんたすげえよ、すげえことやってんだなってあのなんか私の腕を掴んで、なんかすごく興奮して言ってくれた言葉もすごく嬉しくてその後しばらく思い出しました。
いや、それ素晴らしい、なんか子どもたちにとっても思い出深い、ね、あの鑑賞ツアーになったんじゃないかなというふうに思うんですけれども、なんか今後あの一般の人がこのプロジェクトのことをこうなんか体験できるような機会ってあるんですかね。
あ、そうですね、あの3月 の上旬なんですけれども、そのオランダのミュージアム・オブ・マインド その館長のハンス・ロイヤンさんと、あとアトリエ A の赤荻さんと、あと8でロジャー・マクドナルドという立ち上げメンバーの一人で、あのアウトサイダーアート の、うんうん、あの本で有名なロジャー・カーディナルさんにその指示をしていた、うんうんうん、あのキュレーターがいるんですけど、そのロジャー・マクドナルドと、あとディアミープロジェクトのディレクターでもある堀内直子があの登壇して、その今年度のプログラムについてをご紹介したりとか、あとそれぞれ その規模は違うけれども、そうしたその心とか表現とかを通して、あのいろんなその多様な人たちが混ざり合って、その一緒に体験するとか、なんかそういったことについて の意義みたいなことを少し話し合ったりとか、そういうトークを予定しています。
あ、はい、これは一般の方も参加できるということですね。はいはい、じゃあ詳しいことはまた Dear Me の、 あのウェブサイトとかで発表されるってことで、
は
い、
8のウェブサイトでも
いい
ですかね。
はい、
発表します。
ありがとうございます。すごい楽しみにしています。あの赤荻さんなんか今後、まあ、このプロジェクトもね、あの普段の活動とまたちょっと違う趣旨でしたけども、アトリエでなんか実現していきたいこととかってあります？
そうですね、あの、まあ、あの近いところだと20周年なので、
うん、
初めて、まあ、初めてかな、アトリエのグッズみたいのをちょっと作ってみたりとか、
はい、
あと、まあ、あの他の企業さんとのコラボレーションみたいのもちょっと動いてることがあるので、まあ、今後決まり次第ホームページに出していくというのと、
うんうん、
あとはあの逆にあんま20周年とかであのやりすぎず、あの自分たちの身の丈代で、
うん、
まあ、ずっととにかく続けていけるような環境づくりを、
うんうん、
あのまた整えていきたいと思ってまして、
うんうん、
この先もずっとずっと、まあ、もう誰でも受け入れる、いつまでも続けるっていうのがアトリエのテーマなので、
うんうんうん、
まあ、それができる体制をどんどんまた固めていきたいかなと思ってますね。
あ、ずっと続けるっていうことは何歳ぐらいまでですかね。だってみんなさん20年ってことは子供だった子も今ね20歳ってことですよ。
そうですね、あのそう、最初に来てた3人が小学校6年生ぐらいだった子たちが、うん、もう今30代超えてるっていう感じなので、うんうん、そう、彼らもどんどんおじさんおばさんになってきますけどスタッフもね、あのどんどん年老いてってるけど、またどんどん代替わりしてもいいと思うし、
うんうん、
こういう余暇の場所がずっとあるっていうのはすごく重要だっていうのはもう、うん、 体感してるので、もういつまででも続けるっていう。
赤木さんのお子さんたちも活動に関わってるんですか？
そうですね、3人いるんですけど、3人とも、はい、生まれた時から参加していて、まあ、彼らの表現で僕が逆に気づくこともすごくあったりするので、うんうんうん、長女が小6の時にアトリエに来てる、参加者もスタッフも、うん、だから障害を持つ人も持たない人もお互いに怖がってるんじゃないかと、うん、でも一緒に過ごすとそれが怖くないことが分かる、でそういうふうに書いていて、
うん、
それ結構自分でも気づきになって、
うん、
お互いにそうなんだなっていうのと、うん、あと一緒にいることが解決につながるっていうのはすごいシンプルだけど本当その通りだなと思わされたり、だから子どもたちにもどんどんつながってってるんだな、この気持ちがっていうのはすごく感じてますね、
うん、そうですよね。アトリエさんの特徴的なのは、だから別に障害を持ったお子さんだけじゃなくって、どなたでもなんか参加できるっていうところですよね。
本当はもう、はい、本当に誰でも、はい、来てほしいと思ってるんですけど、まあ、キャパの関係があるので、はいはい、ダウン症の子、自閉症の子を中心としたという形にしてますけど。
わかりました、はいはいね、ありがとうございます、はい、例えば藤井さん今やってるディアミープロジェクト、まあ、立ち上げてそんなに時間は経ってないと思うんですけども、今後どんな風に展開していきたいとかとかってありますか？
そうですね、こういったその活動ってなるべくその続けていくことで、いろんな変化とかいろんなものが見えてくると思いますので、そのなるべくそうですね、その1回で終わりっていうよりは、その何年も継続してこういったプログラムについて少しずつ進めながら、そのみんなで振り返ったりとか、うん、眺めていけるような活動をしたいと思っています。でその中でそうですね、いろんな今回のプロジェクトもその文化庁からの助成金とか、あと企業の皆様ですね、資生堂さんと、あと新生銀行さんとか、はい、あと、はい、今年バーバリーさんからもご寄付をいただけることになったので、なるべくそういった賛同いただけるような皆様と一緒に、ぜひこのプログラムを育てていけたらと思っています。
じゃあぜひお聞きの方で興味がある方は、藤井さんに連絡を取っていただいて、ぜひね、ディアミーすごいいいプロジェクトなので、これからも長く続けていってほしいんで、ぜひね、いろんなところから助成をいただけるように私もちょっと頑張って告知しておきますので、はい、まあ、今年、ね、これ新春第一弾の放送なんですけれども、何か抱負とか簡単にあれば2人から。
もう20周年のアトリを全力で楽しもうと思ってます。本当に
素晴らしい、はい、藤井さん
は？私は趣味でミツバチを飼っているんですけど、突然そういったその養蜂の活動とかも含めて、なんていうんですかね、はい、自然と一緒になんかみんなで学ぶような場だったり、なんかちょっと演劇みたいなことをちょっと作ってみたいなということをちょっと妄想しています。
演劇お芝居ですか？
何か
養蜂に関わるお芝居、
はい、
あのさんまた別で了解です。
ぜひ
それすごい楽しみですね。なんかちょっと蜂蜜とか私もなんか作ってみたいなと思うので、はい、なんかまたちょっといろいろお話聞きたいですし、はい、そのお芝居っていうのもなんか気になりますね。ちょっとアトリエと一緒に何か子どもたちと一緒にやってもらったらすごく楽しいことになるんではないかというふうに思っております。はい、そしたらですね、なんかお話は尽きないんですけれども、そろそろお時間になったので、今回はですね、本当に赤子さん、藤井さん、ありがとうございました。これからもですね、アトリエの活動とそれからながら応援していきたいと思ってますので、今年もお互い良い1年にしていけるといいですね。はい、どうぞよろしくお願いいたします。
ありがとうございます。
本日ありがとうございました。
You are listening to Ready Crow. Stay tuned. Don't go away. Stick around. Ready Crow.
ムンパレー Tuesday。その日の天使。